FM 広報藤沢、本日はコミュニティスクールの取り組みについて教育総務課の越さんにお話を伺っていきます。越さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまず今回のテーマでありますコミュニティスクール、こちらどのようなものなのかご紹介をよろしくお願いいたします。
コミュニティスクール、これは学校運営協議会が設置された学校の呼び方です。保護者や地域の皆様が一定の権限と責任を持って知恵を出し合い、学校運営に参画する仕組みのことを言います。各学校が掲げる学校教育目標や学校の課題を共有し、学校と地域の皆様が対等な立場で意見を交換して、同じ目的の実現のために活動を共にしながら、子どもたちの豊かな成長を支え、地域と共にある学校づくりを進めています。
さあ、それでは今ご紹介いただきましたコミュニティスクール、こちらの魅力やまたメリットについても続いて教えていただけますか。
学校運営協議会によって地域とともにある学校づくりが進むことで、コミュニティスクールに携わる全員にとって魅力メリットがあると言えます。まず子どもたちにとっては、人との関わりを通した学びや体験活動が充実するとともに、地域のさまざまな年代の方たちと接点を持つことによって地域への愛着が高まることが期待されます。学校教職員にとっては、地域の皆様の理解と協力を得た学校運営や社会に開かれた教育課程が実現でき、信頼される学校づくりが進められます。また、教職員が本来専念すべき事柄に力を注ぐことができ、子どもたちと向き合う時間が確保されることで、教職員の働き方改革の推進にもつながるものと考えています。また、保護者や地域の皆様にとっては、学校や地域に対する理解が深まることが一番の魅力です。学校の実情を知り、少しずつ学校への支援の輪が広がっていくことで、新たな保護者や地域の皆様との人間関係が構築されます。つながりができることは、防犯や防災の観点からも安心感につながります。このようにコミュニティスクールは単に学校を手伝う仕組みではなく、子どもたちを真ん中に置き、学校と地域がパートナーとして対等に手を取り合うことで、子どもたちの幸せと地域の活性化を実現していきます。
子どもたちだけではなくてですね、私たち市民の皆様にもいい影響があるということで教えていただいたんですけれども、現在藤沢市内のこのコミュニティスクールの設置状況としてはどのような形になっているのか教えてください。
藤沢市では2021年5月にモデル校2校からコミュニティスクールがスタートし、段階的に設置を進めてきました。2026年5月には新たに7校設置する見通しで、藤沢市立小中特別支援学校55校すべてに設置が完了する予定です。コミュニティスクールでは年に5回ほどの会議を開催しており、協議会ごとに地域の特性に合わせた議題やそれぞれの学校が抱える課題など、さまざまな話し合いを重ねているところです。
さあ、そしてですね、このコミュニティスクールには地域学校共同活動というものも関わっているということなんですけれども、こちらどのようなものなのかご紹介をよろしくお願いいたします。
保護者や地域の皆様、関係機関などの協力を得て、学校と地域全体で子どもたちの学びや成長を支える活動です。現在地域の実情に応じたさまざまな地域学校共同活動が行われております。例えば学校支援に関わるボランティア活動として、登下校の見守りや読み聞かせ、給食配膳のボランティアなどが挙げられます。他には水泳授業の監視や未診操作の補助、体験学習の講師などさまざまあります。一つ具体的な事例を申し上げますと、中学1年生の総合的な学習の時間の中で防災学習に取り組んだ学校があります。コミュニティスクールの委員をはじめ、自治会の方が講師として被災体験や地域の防災施設、防災対策、被災時に中学生に期待することについて話をしていただきました。講話の後には生徒一人一人が防災に関する課題意識を持ち、自分でテーマを見つけて調べ、周りに伝わるように表現を工夫しながら真剣に取り組み、学年発表会では 保護者にも参観していただくことで、学校、家庭、地域の防災に関する意識を高めることができたというものです。講師を引き受けてくださった自治会の方は、生徒が地域の防災施設や防災対策を深く理解することで、いざという時、地域を支える力になってくれるという将来への大きな安心感につながったと捉えています。
さあ、そして2024年度から何か新たに始まった制度があるということなんですけれども、ぜひこちらについても教えていただけますか。
藤沢市では2024年度から子どもたちのために実施する地域学校共同活動を円滑に進めるために、学校と地域との間の調整役を担うコーディネーター制度を導入しています。現在、藤沢市では30人を超えるコーディネーターが活躍しており、ゲストティーチャーへの依頼や、ミシンボランティアの調整など、さまざまな場面で学校と地域をつないでいただいています。例えば、先ほどの防災教育についての事例で言いますと、防災学習のサポートをするためのボランティアや、講師の方を紹介してほしいという学校のニーズと、自分の体験談をもとに防災に関する知識や心構えを児童生徒向けに発信したいという地域の方の思いを受け止めています。それらの情報を地域の回覧板や学校だより広報誌などを活用し、周知・募集していきます。ボランティアや講師の希望があった際には、コーディネーターが学校へ紹介をし、実際に学校とボランティア、または講師のスケジュール調整を行っていきます。活動終了後には、今後より良い活動となるよう振り返りを行い、次の活動に生かす取り組みを行っています。
新たにコーディネーター制度というものが始まったということです。この制度が始まったことによって、地域の皆さんと学校、よりつなぎやすくなったんじゃないかなと思います。さあ、そうしましたら、藤沢市がですね、このコミュニティスクールで目指す姿についても教えてください。
藤沢市では学校が掲げる学校教育目標や学校が目指す姿を学校と地域が共有するとともに、話し合いを通して学校運営に地域の意見を取り入れ、地域と一体となった魅力ある学校づくり、子どもたちの笑顔あふれる学校づくりの実現を目指します。また、児童生徒が地域学校共同活動を通して人、風土、文化、歴史といった地域の魅力を認識し、地域に愛着を持つことで将来地域の担い手として活躍することを目指します。
さあ、そうしましたら、おしまいにラジオ聴きの市民の皆様へ、コシさんからメッセージをよろしくお願いいたします。
2021年から導入されたコミュニティスクールも、ようやく2026年5月には藤沢市立小中特別支援学校55校すべてに設置される予定です。コミュニティスクールを活性化させていくためにも、地域の皆様にコミュニティスクールを広く知っていただくこと、地域ごとの受け入れ体制を作っていくことも大事なことです。まだまだやらなければならないこと、課題は多くありますが、課題解決に向けた取り組みを一つずつ進めながら、これからも着実にコミュニティスクールの輪を広げていきます。地域と共にある学校づくりを進め、子どもたちの豊かな成長と健やかな育ちを地域の皆様と一緒に支えていきたいと思いますので、今後ともご理解、ご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。
FM 広報藤沢、本日はコミュニティスクールの取り組みについて、教育総務課のコシさんにお話を伺いました。コシさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。